実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
Nikkei Asia.
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Employee buyouts soar in Japan, hitting electronics IT jobs. Offers triple from 2023 as businesses face pressure to streamline.
2024年の早期退職募集1万人目前、電気機器が最多。11月19日の日経電子版、同じく19日の日経朝刊13ページの記事に対応しています。2024年の上場企業の早期希望退職の募集人数が11月中旬時点でおよそ1万人に迫る水準となったことが分かりました。2023年の年間と比べておよそ3倍の水準で、直近では新型コロナウイルス化の影響を受けた2021年の年間に次ぐ勢いで推移しています。さあ、中山さん、早期退職が増えているという記事ですが、早期退職というのは英語で Employee Buyout なんですね。
はい、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれません。記事の冒頭にありますように
Early Retirement、
こちらは分かりやすいと思いますが、 Early が早い、 Retirement は退職ですので早期退職になりますが、
Employee Buyout、
こちらは退職金の積み増しといったような金銭的なパッケージを提示して従業員に自発的に退職してもらうという用語にあります。この自発的な退職というのは、記事にもありますように
Voluntary Severance
といって、こちらも人事や雇用関連のニュースでよく出てきます。ちなみに
Severance Pay
は退職金という意味になります。この Buyout という言葉だけですと、買収するとか金銭を払って取得するという意味になります。今回の場合は、企業側が従業員の仕事や契約の履行義務を金銭を支払って買い上げるといったニュアンスから来ているのだと思います。他に buyout を使った表現では、
management buyout。
こちらは MBO と省略されることもありますが、こちらは比較的聞いたことがある方が多いのではないかと思います。こちらは経営陣が企業の株式を取得して会社の経営権を取得するという意味で、最近ではカナダの企業から買収提案を受けているセブン&アイがこの手法を使って非公開化を検討しているというニュースがありましたので、耳にしたことがあるかと思います。
はい。そしてその次の単語 soar は急増するという意味ですが、これもニュースによく出てくる単語ですね。
経済や統計もののニュースでよく見ます。増えるというのは rise とか increase といった単語がありますが、こちらはより急激に上がるというニュアンスがあります。価格や売上が急増するといったニュースはインフレのニュースの中でよく出てきますね。同じニュアンスで言うと surge とか spike といった単語もあります。経済ビジネスニュースはトレンド、あるいは定量的な変化を記事にすることが多いので、こういう単語はできるだけ多く覚えておくと良いのではないかと思います。この逆を言いたい場合は plummet とか drop といった単語があります。
ジェフさん、この soar ですけれども、元はどういう意味ですか？
Yes, the original meaning of soar is to fly very high, like an eagle. We say, the eagle is soaring, or the hawk is soaring high in the sky.
わしとか鷹のように高く飛ぶの意味で使われているんですね。
That's right.
さて、記事の内容に入りますが、早期退職が増えている記事、ここ数年は日本の企業は人手不足といったことが深刻になっていると思いましたが、これは逆の話ですね。
そうですね。人手不足で人を雇うのが難しいと言っていたのに、なんか矛盾しているのではないかと思った方も多かったと思います。ここで言う人員の削減。人員というのはヘッドカウントというのが最後に Q 記事に出てきますけれども、頭数、これを減らすということですけれども、優秀な人材をどんどん採用した一方で、人員を整理していくことで、企業の労働生産性を高めていくということになります。サービス業や建設業といったセクターでは人手不足が深刻になっていますけれども、コロナの期間に人手を雇って膨張した IT セクターなんかは人が余っているということで、人手が余っているところから人手が足りないところに人員のシフトを促していく。これは日本の雇用の流動化を進めて企業の生産を高めて各国に比べて見劣りしてきた給料を引き上げていく上で必要な措置であると理解されています。この記事はアメリカの掲示板レディットでも取り上げられて、外国の読者からもそういう議論が指摘されていました。
エンプロイーバイアウトの記事でした。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan weighs end to duty-free shopping cap for foreign tourists.
観光庁、免税上限の撤廃を要望。爆買い頼みの脆弱さ。11月15日の日経電子版、17日付日経朝刊6ページの記事に対応しています。11月27日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Japan weighs end to duty-free shopping cap for foreign touristsTourism agency pushes for change to spur spending by visitors. The Japan Tourism Agency is calling for an end to the ceiling on tax-free shopping by foreign tourists as part of tax reforms for fiscal 2025, aiming to better tap inbound demand.
ではここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフのキーワードです。
Call for an end to
何々の廃止を求める。
Call for an end to. Ceiling.
上限額.
Ceiling. Tax reform.
税制改正.
Tax reform. To better do.
何々する方が良いため.
To better do.
記事では To better tap inbound demand. インバウンド需要を活用するためというふうに使われています。ジェフさん、例文をお願いします。
To better understand what native Australians are saying, I recently bought a book on Aussie slang.
オーストラリアのネイティブが話していることをよりよく理解するために、最近オーストラリアのスラングに関する本を購入しました。
To better understand what native Australians are saying, I recently bought a book on Aussie slang.
続いてのキーワードです。
Tap.
何々を活用する。
Tap.
続いて第二パラグラフです。
Foreign visitors are exempt from paying consumption tax when buying items at duty-free retailers. For consumable items, food, beverages, cosmetics, and medicines, for example, such purchases have a daily cap of 500,000 yen, about $3,200, per shopper per store.
第2パラグラフのキーワードです。
Be exempt from
何々を免除される。
Be exempt from. Consumable item.
消耗品。
Consumable item. Cap.
上限。
Cap.
英語で違う言い方をすると何でしょうか？
Yes, we can also use the verb limit or the phrase set a maximum limit on something.
動詞としてリミットという言葉、あるいは上限を定めるという言い方があるということですね。続いて第3パラグラフを飛ばしまして第4パラグラフです。
Demand from tourists for high-end sake, beauty products and other items has only grown amid the yen's prolonged weakness. The tourism agency sees the tax-free cap as hampering a further rise in sales.
第4パラグラフのキーワードです。
High-end
高級な。
High end. Amid the yen's prolonged weakness.
円安が長く続く中で。
Amid the yen's prolonged weakness. Hamper.
妨げる。何々の邪魔をする。
Hamper.
例文をお願いします。
After the devastating earthquake, heavy and constant rain has hampered rescue efforts.
甚大な被害をもたらす地震の後で降り続く激しい雨が救助活動を妨げています。
After the devastating earthquake, heavy and constant rain has hampered rescue efforts.
続いて第5パラグラフです。
The duty-free program has expanded over the years as part of Japan's push to bolster its tourism sector, including through the inclusion of consumable items in 2014 and a lower threshold for qualifying purchases. This led to a trend dubbed explosive buying before the global spread of COVID-19.
第5パラグラフのキーワードです。
Threshold
基準額
Threshold Dubbed
何々と呼ばれる
Dubbed
Dubbed は他にはどういう時に使えますか？
Yes, we often use dubbed when we're talking about a movie in a foreign language. We say, the movie is dubbed in Italian, for example. Or the movie is dubbed in Japanese.
映画の話をする際に、映画が他の言語に吹き替えされるときに dubbed in a different language. 他の言語に吹き替えされているという使い方をするんですね。
That's right.
続いてのキーワードです。
Explosive buying.
爆買い。
Explosive buying.
続いて第6パラグラフです。
But it has also led to an increasing number of visitors purchasing items tax-free, then reselling them for a profit. To prevent this, the government is looking to have shoppers pay consumption tax up front, then have it refunded at the time of departure after presenting the purchased goods.
第6パラグラフのキーワードです。
Resell something for a profit.
何々を転売する。
Resell something for a profit.Look to.
何々したい考えである。何々を目指す。
Look to. Up front.
最初に。
Up front. Refund.
払い戻す。
Refund.
少し飛びまして続いて第10パラグラフです。
Overdependence on visitor spending carries risks. During the recovery from COVID-19, Japan tried to reduce its dependence on Chinese tourists and retail sales by boosting visitors from Western economies through unique Japanese experiences.
第10パラグラフのキーワードです。
Carry risks.
リスクを伴う危険性がある。
Carry risks.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。観光庁が2025年度の税制改正で、インバウンド、訪日外国人向けの免税品販売について上限額の廃止を求めています。訪日消費の拡大が狙いですが、物販頼みの観光振興策には危うさもちらついています。さあ中山さん、免税品販売について上限額の廃止が来年度の税制改正で要望されているわけですが、日本に住む日本人にとってはちょっと馴染みのない制度かもしれませんね。
はい、免税品は外国人が日本で買い物をしたときに消費税分が免除されるという仕組みです。消費税は 10% ですので、これは大きいですね。これには消耗品と一般品という分類があって、消耗品、例えば食品や化粧品、薬といったものは50万円までが上限となっています。この上限をめぐって観光庁は、日本の高額なお酒や化粧品といったものの需要が高まっているので撤廃してほしいという 要望を出しました。1本10万円を超える高級ウイスキーが外国人に人気だというニュースは聞いたことがあるかと思います。そういうことを想定しているのではないかと思われます。ただこの免税制度自体は日本だけでなくヨーロッパなど外国にもある制度なんですけれども、新井さんは旅行でこの制度を使ったことはありますか？
私は一度だけスペインでブランド品を買ったことがあるんですけれども、その時にこの制度を使いましたね。
私は正直に言うと買い物目的の旅行ということにあまり縁がないので馴染みはないのですが、観光庁によると日本に旅行する人の支出のうち最も多いのが宿泊費で 34%、その次に買い物が 26% となっています。その後に飲食費、交通費とあって、娯楽などのサービスは 5% となっています。つまり日本に来る観光客は最近の円安の効果もあって買い物を目当てに来る人が多いということを示しています。こうした状況背景に、上限を引き上げればもっと日本に買い物を来てくれる人が多くなるのではないかというのが観光庁の主張になります。もっともこの背景には別の事情もありまして、最近免税制度を悪用して、例えばアップルの iPhone とか高額な電気製品を転売してリザイアを稼いでいるという問題が指摘されてきました。この対策として出国するときに一旦払った税金を還付するという後払い方式にすることが決まりましたが、これでは利用しづらくなりかねないということで、この記事に出ている免税上限の撤廃のほか、お店での特別な包装の義務付けを廃止したり、商品ごとに消耗品かどうかを判断せずに免税にするといったことなどとセットで、利用をしやすくしましょうという案が出てきたわけです。
そうなんですね。50万円以上も買い物をするというのは随分高額だなという気もしますが、これについても石鍋編集員はリスクがあると指摘していますね。
そもそも日本には観光客に買い物以外にもっとアピールすべきことがあるのではないかということだと思います。コロナを機に中国人のいわゆる爆買いへの依存から脱却して、日本でしかできない経験をアピールして欧米からの観光客を増やすべきだという声がありました。しかし今回の措置はまさに中国やアジアからの爆買い依存にまた戻っているのではないかということだと思います。私も個人的には買い物よりももっと日本でしかできない文化体験などをアピールした方が良いのではという気がします。
そうですよね。買い物以外にもいろいろあるので、そういうことを楽しみに来てもらいたいですね。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。この番組は来週の水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャストバイラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山慎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。